皆さんこんにちは。葛飾 FM 防災リポーターの山岸智子です。この番組では皆さんに役立つ防災減災ネタを防災士で一児のママである私智子が分かりやすくリポートしていきます。今回も変わらず楽しく元気よくお届けしていきます。4月下旬、まもなくゴールデンウィークです。新年度でバタバタしがちな4月ですけどね、ゴールデンウィークがあるから頑張れるところありますよね。毎年ね、年度頭恒例の書類提出に保護者会、PTA の引き継ぎとね、まあまあ慌ただしかったんですけど、なんとか乗り切れそうです。皆さんの今年のゴールデンウィークご予定は決まってますか？我が家はですね、息子の剣道の大会とか私の消防団の訓練がね、いろいろ入ってるので、まあ、予定がない日はゆっくり過ごすことになりそうです。皆さんも素敵なゴールデンウィークお過ごしくださいね。さて今回の防災ママは、先月3月15日に亀有で開催された葛飾区危機管理課主催のマンション向け防災講座にお邪魔した様子をお届けします。どうぞお聞きください。
危機管理防災担当部長であります、衛生のよりご挨拶申し上げます。
で今日は初めて、まあ、葛飾区では少しマンション対策に特化をした形でちょっとお話をさせていただいて、1時間ちょっと説明をしていただく形になりますけども、最後までよろしくお願いします。
質問のある方は挙手でお願いいたします。
トイレの、 使用禁止のポスター等を作って、マンションの方に掲示したいと思ってるんですけども、まあ、断水とか停電に関しては分かるんですが、地震に関しての震度いくつぐらいが関わってくるのかなっていうのをちょっと一点教えていただきたいと思います。
近くで災害対策を取ろうとすると基本的には5強以上、まあ、大体まあ5強ぐらいを目安に、まあ、必要かなというふうに思います。
はい、ありがとうございます。
最後いい質問ありがとうございました。勉強になりました。私も今マンション住んでるんですけど、やっぱりちょっとわからないこととか不安なこととかがすごく多くて、
そうですよね。
そう、実際自分で自宅で地震起きた時って、
う
ん、今もうこの瞬間ってトイレ使っていいのかなみたいな、
そう思うんですよ。
迷いますよね。
やっぱりトイレは使っちゃいけないんだって、うん、全然被害がなくても、うん、それが初めて知って、
意外とわかんないですよね。
わかんないです。
今日このマンションの防災講座受けたきっかけって何ですか？
今役員、理事会の役員してて、すごくこの必要性っていうか、それをひしひしと感じてるんで、ぜひ参加しようと思いました。
そうでしたか。実際受けてみていかがでした？
すごい良かったです。震度5以上はトイレ使わないっていうようなこととか、うちのマンションの人は知らないと思います。
具体的な目安とかも分かってすごく勉強になりましたね。
はい、もうすぐ今日から準備して、今日午後理事会があるんで、
早速
理事会で言ってみてみようと思います。
すごいたくさんの方が参加されてたんですけど、はいはい、実際説明担当されてて、参加者の皆さんのご様子いかがでしたか？
はい、皆さん結構熱心に聞いていただいて、ちょっとこう話をするとすごいメモを取っていただく方とか、あと質疑応答もすごい、我々も考えてなかったところの視点から、いろいろご質問いただいたことで、我々としてもすごい勉強になりましたし、より防災に関しての取り組みを進めていかないといけないかなというふうに感じました。
私自身もマンションに住んでいて、もう10年近くになるんですけど、やっぱりどうしてもその防災面とかどうしたらいいんだろうっていう発災時のちょっと疑問とかがたくさんあったので、今回この講座を受けてぜひ自分のマンションにも持ち帰りたいなって思いました。はい、ありがとうございました。それでは清野部長にお話伺いたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
今回マンション向けの防災講座ということで、はい、初めての開催ですかね？
はい、マンションに対して、やるのは今回初めてという形です。はい、
具体的に普通の防災講座とどういうところが違ったんでしょうか？
はい、今葛飾区ですと、まあ、災害対策全体で進んできたということで、そういう意味では昔から比べると被害想定がやはり低くなってきてます。ただ、まあ、そうは言いながらも 学校避難所とかに収容できる方の人数っていうのは本当に限られた方っていうふうになっちゃいますので、やはりあのマンションみたいな堅牢な建物の方はできる限りあの可能であれば在宅避難を推奨したい、いきたいというところがありまして、皆さんにそういうことを含めて理解をいただくっていうことで今回開催をさせていただきました。
やっぱりあの区民の皆さんも関心が高かったのか、今回たくさんの人が、ね、参加されていましたね。
はい、あのおかげさまで今日は会場が本当にいっぱいになりましたし、あの質問も本当にあの最後皆さんから多くいただいたということでは、やはり関心の高さが分かったというところがあるんで、また来年度について4月以降についてもまたこういうマンション向けの講座とかを少し考えていきたいなというふうに思っています。
ラジオを聞いている方にもマンション住まいの方非常に多くいらっしゃるかと思います。特にこういうこと気をつけた方がいいよ、こういうことやった方がいいよっていうことがあれば、一つアドバイスいただけないでしょうか。
はい、あのマンションについては今先ほどお話したように堅牢な建物なんで、マンション自体が大きな被害を受けるってことは少ないと思います。まあ、そういうことからするとまずは、自分の自宅の中の家具の転倒防止対策とか、感震ブレーカーの設置みたいなことを自助で進めていただくことで、周りの方にも迷惑かけなくなるし、協力をしてそこの住まいで避難生活ができるっていう可能性が高まりますので、やはりそういう自助の取り組みをまずできるところから少しずつ進めていただくってことが一番重要かなというふうに思います。
ここまでは危機管理課清野部長にお話伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
亀有で開催された葛飾区危機管理課主催のマンション向け防災講座にお邪魔した様子をお届けしました。土曜日午前中の開催でしたけど、当日はね、30人からまあだいたい40人くらいの人が参加されていました。マンションに特化した防災講座が開催されるのは初めてということで、比較的若い世代の方がね参加していたのが印象的でした。講座の内容は葛飾区の地震水害のリスク、マンションの災害対策、あと地域との連携、この3つにね分かれていました。マンションの災害対策は自助と共助の重要性についての紹介でした。葛飾区内にも高層マンションは結構ありますけど、地震によってねエレベーターが止まっちゃった時、復旧するまでに時間がかかります。何回も何回もね階段で物資を運搬するのはとても大変だと思います。食料とか水、あと簡易トイレは多めに備蓄しておくことをお勧めします。最低でも3日分、できれば1週間分、自宅の中だけで過ごせるくらいのね備えがあるといいんじゃないかなと思います。あとはご家庭によって必要な備蓄も変わってきますよね。小さいお子さんがいる場合はおむつとか、あとパウチの離乳食、女性の方はね生理用品なども多めに準備しておくと安心です。その他ねガスコンロとかポータブル発電機の紹介なんかもありました。ガスコンロはね、ま、日常的にもいろいろ使えますし、ガスや電気が止まっちゃってもお湯を沸かせたりあったかいご飯作ることもできます。ポータブル発電機も最近は以前よりも種類が増えて、小型だったり安価なものがだいぶ増えてきました。キャンプなんかでも使えるので、まあ災害備蓄品にもなるしいいよねって言って購入する方も増えているそうです。そして自助と同じく重要になってくるのが共助です。マンションなどの集合住宅では災害時にね助け合いが絶対的に必要になってきます。隣同士での安否確認とか、あと怪我人の救助など、大規模災害時は救急車とか消防車はすぐに来られないので、やっぱり住民同士で助け合って何とかするっていうことが必要になってきます。普段からねすれ違った時に挨拶をするだけでも十分なコミュニケーションになります。いつかのための助け合いのためにちょっとでも意識してもらえたら嬉しいなと思います。そして講座の最後は質疑応答でした。亀有会場はねとても熱心な質問が飛び交いました。予定の30分じゃ足りないくらいでしたね。いくつかね、なるほどな、勉強になるなっていうね質問をご紹介します。まずは占有部分について。占有部分っていうのはマンションのそれぞれのお部屋のところですね。占有部分の持ち主が不在の時に消火をしなくてはいけない場合とか、救助をしなくてはいけない場合、部屋に入らないといけない場合はどうしたらいいのか。
地震が起きた時にその部屋の人がお仕事に行っている、鍵がかかっている状態だけど、地震が起きてその部屋の中で火事が起こってしまった場合、入って勝手に消火活動をしていいのか。いやでも消火をしないとマンション全体に火が回っちゃうから危ないよね。え、どうするべきって確かになりますよ。危機管理課の回答としては、マンションの管理組合内でそういうルールを設けて周知した方がいいですよっていう回答でした。そしてもう一つなるほどなって思ったのが、排泄物のゴミ回収について、これ簡易トイレを使った場合、まあ、ビニール袋にね縛ってまとめて端っこの方に置いとくパターンが多いかと思うんですけど、結果的にゴミの分類としてはどうなるのっていう質問でした。これね、葛飾区では一般ゴミで OK だそうです。教えてもらえてよかったなって思いました。一般ゴミでまとめて一緒に出してしまって OK だそうです。ただこういう簡易トイレを使う必要性がある時っていうのは、だいたいゴミ回収っていつも通りに回ってきてくれない、回れないことがほとんどですので、ゴミ回収がねできるようになってから一般ゴミとして出してくださいねっていう、そういう回答でした。そして今回のこのねマンション向け防災講座、反響がとても大きかったそうで、今後も同じような防災講座実施していく予定だそうです。気になる方はね、ぜひ広報葛飾とか葛飾区のホームページチェックしてみてくださいね。ここまでは葛飾区危機管理課主催マンション向け防災講座にお邪魔した様子をお届けしました。防災ママともこんが行く、次回も楽しく体当たりリポートをしていきたいと思います。ここまでのお相手は山岸智子でした。それではまた来月5月の第4火曜日にお会いしましょう。さようなら。